それでは尾崎先生より一つとなるためにと題しまして説教をしていただきます。
キリストよ、お越しください。弟子たちの中に立ち、復活の見姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。今歌われました賛美歌は、現代をホームスイートホームと申しまして、19世紀のイギリスで作曲された世俗の歌です。ですから、こうして神を賛美する歌詞をつけられても、なんだか世俗の香りがプンプンと漂ってくる感があります。そのことが悪いとかいいとか言ってるのではありませんが、むしろそこに世俗と聖なるものとの接点が見出されます良い曲だと思います。この曲は日本聖公会の賛美歌集でも取り上げられていまして、次のような歌詞になっています。煩い多き世の中にも、清き御民の群れに入りて、心安けく主の宴の御招き送る、その楽しさ。ここでは明らかに、この世で選ばれた教会の兄弟姉妹が主イエスを中心にして、心安からく食事の席について楽しんでいる姿が歌われていまして、まさに賛美歌なりという歌詞になっています。それに比べ、私たちが今歌った歌詞はどうでしょうか。かなり実際のこの世での家庭、マイホームを思わせる歌詞になっていたように思います。しかし、それは実は私たちが最後の時に共に招かれ入れられる永遠の安らぎの神の国での暮らしを幻として歌っているのですといえば正解でありましょう。ですが、私も例外ではありませんが、この世を歩む私たちは、他の人の幸せそうな家庭生活を羨むといった嫉妬心から逃れることができません。そんな私たちは、今ここに実現している現実というものから多大な影響を受けて、そういった嫉妬心を燃やしてしまうものです。そんな時、永遠の喜びの暮らしが最後の時に実現するといったような、そのいつ実現するかもしれないような事柄は、私たちの脳裏から吹き飛んでしまうことでありましょう。しかし、私たちにとって、最後の日に完成する全員と共にある永遠の喜びの暮らしに思いをいたすこと、それを信じていくことは大事なことで、欠かすことができません。またそれと同時に、今の世での幸せな家庭生活も私たちは決しておろそかにすることはできません。それは全員がいたわり合いながら実現をしていくものです。しかし、永遠なるものではありません。そのありさまは、この世の草花の姿に例えられるでしょう。朝が来れば花を咲かせ、やがて移ろい、夕べにはしおれ、枯れていきますと詩編は歌っています。私たちのこの世での家庭は、まるでこの移ろいゆく花の姿のようであります。そして、移ろいやすいものであるからこそ、その一瞬一瞬を大切にして手入れをしていくことでありましょう。今ニュース番組などに耳を澄ましていますと、よく聞 聞こえてきますのが、せっかくコロナ禍にあってマイホームでの家族水入らずの時間が増えたのに、その水入らずの時間がかえって互いに暴力を振るってしまう時になっているという悲しむべき現実であります。先ほども申し上げましたように、この世の家庭は移ろいゆく花のようであります。そのありさまはまた時代の変遷によっても変わっていくものかもしれません。今の世では一人世帯や二人世帯が増加していまして、両者を足した数は全体の世帯数の半分以上にもなります。また2040年には一人世帯が全体の 40% を占めるといった予測もなされています。この変化が御心であるのかどうかというのは難しい問題です。すぐにはわからないことでしょう。ただ言えますことは、私たちが安易な現実の比較によって隣の家は幸せそうとか、古き良き時代の家庭は幸せだったのに今はみんな一人暮らしになってきて本当に孤独な時代だなどといったような安易な判断に陥らないということでしょう。そのような判断をしていますと、イエス様は私たちの近くにはおられなくなり、私たちは家族自体を絶対視するいわば家族信仰、マイホーム信仰へと陥ってしまう恐れがあるでしょう。今日は読まれました聖書箇所から、神様の視点によって私たちの家族の生活とは何なのかを考えていきたいと思います。ヨハネ福音書の17章15節、私がお願いするのは彼らを世から取り去ることではなく悪いものから守ってくださることですと書いてあります。これは天に挙げられていますイエス様がお隣にいます父なる神に対して、この地上にいる私たちのことを覚えて取りなしの祈りをしてくださっているのです。私たち人間をこの世から取り去らないでください、むしろ彼らを守ってくださいとイエス様は父なる神に懇願されています。この取り去るということと守るということに注目いたしましょう。ユダもこの地の裂け目から転落してこの地から取り去られましたが、この世にありましても取り去るということが横行しております。例えば伝染病にかかったらとにかく隔離するということが常識になっております。また会社などで役に立たない人には辞めていただく、子供に暴力を振るった親は子供から引き離すということが常識として語られます。こんなふうに取り去る、言い換えれば排除するという考えがこの世で大手を振っているのはなぜでしょうか。それは当事者たちの目から見ればそうやって排除することが最も確実で有効な対処方法だと思われるからでありましょう。しかしながら主イエスの目から見れば決してそのようには見ておられません。そんなふうに排除するのではなく、どうかお父様彼らを守ってとにかく共におられるようにしてくださいというのが主イエス様がされた祈りです。このような祈りを取り入れた、この世での行いというのは包摂、漢字で書けば小包の包むに食べ物を摂取するのを摂と書きますが、包摂 すると呼ばれます。そして包摂というのは排除の反対語であります。例えば子供に暴力を振るう親でも一時的に引き離すことは必要ではあっても、最終的な目標というのはその親の性格を変えてついに子供と共に暮らせるように教え導いていくというのがこの包摂ということの考え方であります。この包摂の考えがこの世に今まで以上に行き渡り、そして今蔓延してます排除の考えにとって変われば、この世の中のありさまも随分良くなることでありましょう。この包摂というのは今日の説教題にしました一つになるということであります。包摂の技が実現していくには祈りが欠かせません。包摂していくということはそんなに簡単なことではないでしょう。子育ては親の責任などと言って割り切ってしまえばことは簡単ですが、それではこの包摂の技は前には一歩も進みません。包摂の技を前に進めるには当事者や支援者、そして社会全体が時には修羅場を経験しながら、それでも諦めずに歩みを進めていくような遅々とした困難に満ちた道のりになることでしょう。私がお願いするのは彼らを世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。このように私たちのために祈ってくださるイエス様は、この地にある私たちが一人も排除されることなく守られ、一つに包摂されていくことを切に願っておられます。この聖書箇所のちょっと先に前になりますが、17章14節、私は彼らに御言葉を伝えましたが、世は彼らを憎みました。私が世に属していないように彼らも世に属していないからです。つまり私たちクリスチャンはこの世には属していないとイエス様は言われます。これはどういうことなんでしょう。これは私たちがこの地上ではよそ者であって仮住まいのものであることを言い表しています。このことは先ほど申し上げました、この世での家庭のありさまが移ろいゆく花のようであるということにも符合することでありましょう。私たちはこの世には属していませんと言われますと、あるいはぎょっとされるかもしれません。不安感にとらわれるかもしれません。しかし私たちはここで、私たちの本国は天にあるということを常に思い起こしていかねばなりません。18節に記されていますように、イエス様は私たちをこの移ろいやすいこの世に使わされたのであります。仮住まいのこの世になぜ私たちは使わされたのか、その理由は分かりません。ですから私たちは日々それをイエス様に問いかけてまいりましょう。13節でイエス様は、私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるようになるためですとおっしゃいます。私の喜び、すなわちイエス様の喜びというのは、この私たちの小さな喜びとは比べ物にならないくらい大きくて、私たちには計り知れないものでありましょう。イエス様は私たちがまだ天の本国に昇る前のこの地上での仮住まいにおいても、その大きな喜びの前味を私たちに味わわせようとされておられます。ではどうすれば私たちはこの世でその 味を味わうことができるのでしょうか。それは先ほど申し上げました悪いものから守ってくださいというイエス様の取りなしの祈りを私たちも祈りながら具体的に包摂の技に励んでいくことでありましょう。今日の使徒言行録の箇所は恐ろしい描写がなされてまして、読む者に恐怖を催させるところです。私たちはなぜここを読んで恐怖を覚えるのでしょうか。それはもし我が身においてこんなことが起こったならそれこそ大変だという思いがどこかにあるからでありましょう。厳しい言い方をすれば、私たちは誰一人ユダの負った罪を自分には関係ないですよと全く人ごととしては捉えられません。私たちは多かれ少なかれユダと同じ罪を背負ってこの地を生きるもの であります。言い換えましたら、私はいつこの、会社から排除されるかもしれない、家族から排除されるかもしれないといった排除の考えに染まったこの地上全体の罪と言えるかもしれません。一方、排除の考えと対極にあります包摂の考えがこの世に行き渡ったとしたらどうでしょうか。私たちは全くユダのようにビクビクしながら生きることはなくなるでしょう。もしそのような場所がこの世で実現するとしましたら、それは真っ先に教会においてであると私は思います。教会という場所は天に昇られたイエス様が10日後に約束された通り天から聖霊を私たちに吹きかけられて、それで私たちがここに集まるようにされたところであります。私たちはこの教会で天の本国で味わう誠の喜びの前味を味わうようにと一つにされて集められているのです。今回ホームという語の語源を調べていましたら、それがハウントという英語だということを知りました。ハウントというのは日本語で言うとたまり場という意味であります。つまりなぜだか人が集められて集団になっている場所のことです。しかもそれは霊によって集められているというのです。今一人暮らしの世帯が増える世の中にあって、このように語源に遡って家庭という場をたまり場として捉えるのは、あるいは意味があることかもしれません。しかし十分注意しなければならないのは、霊には悪い霊も良い霊もあるということです。幸いなことに私たちの教会はイエス様によって憐れみと分別の霊であります聖霊に満たされておりますので、私たちは幸いです。私たちは今日も心置きなく聖霊に満たされ、このたまり場で共に主を賛美してまいりたいと思います。ではお祈りをいたします。天にいます私たちの憐れみ深い父なる神様、今日はこの兄弟姉妹をここに集められ、共にあなたを賛美して礼拝することができますことを本当に感謝いたします。私たちは今新型コロナウイルスによってここに集まることに困難を覚えています。しかしあなたは私たちを排除されるのではなく、むしろ包摂して 一つのものにしようとされています。私たちが自分のうちにある排除の心を捨て、あなたの計り知れない愛のうちに守られ、一つとなってゆくことができますように。私たちがたとえ物理的に離れていようとも、心の一致によってどこにいましても孤独を感じることなく、あなたから祝福されて歩んでいくことができますように。今新型コロナウイルスに罹患し離れて暮らしている方々が、孤独を感じることなく、あなたの慈愛の御手によって励まされ支えられていきますように。またそのために私たちが熱心に取りなしの祈りをしていくことができますように。父と聖霊と共に一体であって世々に生き支配されておられます、私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。